今日はいよいよルカによる福音書の最後の箇所を読んでいきたいと思います。ルカの24章の36節から53節ですね。それでは早速36節から43節までまず読みたいと思います。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。まずはそこまでです。ここのところずっとイースターの頃からずっと続けて、イエス様が死なれた後、十字架で死なれた後、復活した後の出来事を読んできました。今まで読んできた通り、聖書の記録によればイエス様は十字架で死なれた後3日後に復活して、まず婦人たちに現れたと記録されています。その次にこの間読んだように、今までは名前の出てこなかった無名の2人の弟子たちに現れました。そしてやっとここで11人の弟子たちの前に姿を現されました。この11人の弟子たちというのは使徒と呼ばれていて、イエス様ご自身が旅の一番最初の時に弟子として最初の弟子として選ばれて、そしてずっと常に行動を共にしてきた11人です。ですから大切な人たちのはずです。またイエス様が十字架で死なれて一番混乱していたのも彼らだったはずです。それなのにイエス様は復活して最初に彼らのところに現れたわけではありませんでした。その理由はおそらくここ数週間ご一緒に考えてきたことに関係があります。この11人の一番イエス様に近かった弟子たちでさえ、自分でイエス様に、復活されたイエス様に出会う前はまではイエス様の復活を信じられなかったという現実を私たちに教えるためです。それが人間の限界なんだとイエス様は教えているんだと思います。私たちは誰も一度死んだ人間が生き返るという出来事を人から聞かされてすぐに信じられるわけがありません。自分でその生き返ったという人に会わなければ信じられないと思っても当然なんじゃないでしょうか。今読んだところをもう一度見ると、この11人の弟子たちはイエス様の亡霊が現れたと思ってパニックになりました。亡霊だと思ったということは、それがイエス様だと分かったものの、イエス様は死んだはずでここに現れるわけがないと思い込んでいたということです。そんな彼らにイエス様は、自分には手も足もあって触れることもできるだろうと話しかけています。それでも弟子たちが不思議がっていたので、彼らの前で魚を食べてみせました。ですからイエス様は魂とか霊とかだけではなくて、確かに実体のある体を持って生き返られたということです。このルカの福音書にはないんですけれども、ヨハネによる福音書には、十字架にイエス様が十字架にかけられた時の傷跡を弟子たちに見せたという記録があります。イエス様は確かに十字架にかけられて一度は死んだ体を持って 生き返りました。その体は手で触れることができて、食べたり飲んだりもできる体ですけれども、でも突然現れたり消えたりもできる体でした。生身の私たちと同じ、人間と同じところもあれば違うところもあったということです。でも何よりも違うのは、このイエス様の新しい体というのは死に勝った体です。死にはもう支配されずに永遠に生きることのできる新しい体だということです。この後弟子たちはイエス様の死と復活の意味全部を理解していくことになりますけれども、私たちは今少し先取りして考えておきたいと思います。それはこのイエス様を信じるということは、私たちもいずれこのイエス様と同じように新しい体で復活することになるということです。それは神様の計画が完全に実現する世界の終わりの時のことです。その時には私たちは永遠に完全に神様の愛の中で生き続けることになるという約束がされています。その復活する時の体というのはもう死ぬことがなくて、そして私たちの罪は完全に取り除かれて、私たちが神様を疑うということはもうありません。でも私たちの個性が消えて誰だかわからなくなってしまうということでもありません。イエス様に十字架の傷跡が残っていたように、私たち一人一人にも復活した時にはそれぞれ違うところに傷跡が残っているんだと思います。それは今生きている間に私たち一人一人それぞれが戦っている来た証です。今私たちは神様を信じては疑って混乱することもよくあって、新しい体で復活して永遠に生きるということはあまり想像がつきません。それがどういうふうに起こるのかということについては、第一コリントの15章に詳しく書かれています。ここで全体を読むことはできないので、今は第一コリントの15章の42節から43節だけ読みます。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。私たちはこの約束を信じて、今は限界のある体で生きながら希望を持っています。まだ実現していなくても、その約束を信じるということはそれが半分実現しているのと同じです。またこの新しい体というのは、すでに私たちの心と霊が新しくされることによって始まっているとも言えます。続きを読んでいきたいと思います。44節から48節です。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。45節にはイエス様が弟子たちに聖書を理解させるために彼らの心の目を開いたという言い方がされています。この心というのは英語ではマインドと訳されているんですけれども、英語のように心といってもハートではなくて、感情や気持ちという意味ではなくて、考え方、 考えや思考という意味の言葉が使われています。イエス様は弟子たちが十字架と復活の意味をしっかり理性的に理解できるように彼らの考えを改めさせたということです。それによって死んだ人がよみがえるという普通にはありえないことを弟子たちは理性で考えて理解できるようになりました。これは理屈はわからないけど胸にすっと入ってきたというような感覚的なものとは正反対です。彼らには理屈がはっきりわかりました。イエス様が復活したということが事実なら、すべてのそれまでのことの辻褄が合うと分かったということです。ちょっといい例えか分かんないんですが、それはドミノ倒しの最初の一つが倒れたようなものです。ドミノといっても一直線ではなくって、一個倒れると絵が浮かび上がってくるようなドミノって想像できるでしょうか。そういうものと同じです。最初の一つが倒れた途端に、その後ろに並べられていたものが全部倒れて、全体の絵がはっきり見えます。弟子たちはイエス様にその最初の一つを倒されて、神様の計画の全体が分かりました。それまではつながらなかった事実の一つ一つがつながっているということがよく分かるようになったということです。イエス様は続けてこう言われています。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、こう書いてあると言われているんですけれども、これは具体的に聖書のどこかにこの通りの言葉があるというわけではありません。聖書全体を通してこのことが言われているという意味です。神様は私たちを愛して、私たちを罪から救うためにメシアをこの世界に送るという計画をしました。その計画に従ってイエス様は私たちのために、私たちの身代わりとなって十字架で苦しんで死なれました。そして神様はイエス様を復活させて、私たちに罪に支配された古い命ではなくて、神様の愛に導かれて生きる新しい命があるということを教えて、それを与えてくださいました。それが聖書の伝える神様の大きな救いの計画です。弟子たちの心がそのように新しくされたのと同じように、私たちの心にもドミノ倒しが起こる必要があります。これまで歩んできた道のりにどういう意味があったのか、自分で見るようにではなくて、神様がどう見ておられるかということを知る必要があります。そしてそれによって今を知ってこれからの方向を見ていく必要があります。それは決定的に自分の考え方に欠陥があって間違いがあるということを認めて、神様に正しい方向を示していただくということです。それが悔い改めるということで、それまでの自分の間違いを認めて正しい方向に方向転換をするという意味です。イエス様は最後に、今の読んだところの最後にこういうふうに言われました。あなた方はこれらのことの証人となる。イエス様に方向転換をされた人生というのは、神様の愛を世界に明かししていく人生です。神様は私たちがイエス様を知る前の人生でも、実は共にいてくださっていました。私たちがそれに気づかなかっただけです。私たちはイエス様に出会って神様に愛されているということを確信しました。そしてその素晴らしさを伝えていく人生を新しく与えられています。でも神様の計画によって 計画のドミノ倒しというのは、まだ私たちの中で続いていると言えます。私たちには大きな神様の救いの計画というのは分かりましたけれども、まだ見えていない部分もあります。それは将来に限らず、過去についても神様の愛によって照らし直されなければいけない部分があるということです。神様の愛を証しするということは、他人に神様の素晴らしさを口で伝えることだけではありません。一人一人が神様の自分に対する愛を信頼することによって作り変えられていくことでもあります。むしろその方が大切です。私たちの中に神様の愛が生きて働いているということが、他の人にとっては一番わかりやすい神様の愛の証です。いつも力強く神様は素晴らしいと大声で言っている必要はありません。ただ、悲しんでいても苦しんでいても、愛されている、それでも神様は自分を愛しているということを忘れなければ、私たちは神様の愛の証人です。それでは、とうとうルカによる福音書の最後の最後の箇所を読みたいと思います。49節から53節です。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。イエス様は弟子たちに最後の指示を与えてから天に昇っていって、目には見えなくなりました。その最後の指示というのが、今読んだように、父が約束されたもの、また高いところからの力を待ちなさいというものでした。これは聖霊のことです。このルカによる福音書というのは、実は同じ人物が書いた本の第1巻で、第2巻は使徒言行録です。ルカによる福音書と使徒言行録の一番最初の部分を読むと、それがわかります。同じ人物に当てられて書かれたものだということがわかります。ですので、使徒言行録は今読んだルカ福音書の最後の場面が最初の場面として書かれて始まっています。そして今の場面を書いた後、そのすぐ後に使徒言行録で出てくる、2章に出てくる話が、今ここでイエス様が最後に弟子たちに指示した通り、弟子たちに聖霊が下ったという出来事が記録されています。ペンテコステと呼ばれる日です。ちょうど次に私がお話をするのは6月8日なんですけれども、それがちょうど今年のイースターから数えて50日目にあたってペンテコステになるんですね。なので、せっかくなので順番通り、その使徒言行録の部分を次には読みたいと思っています。ですから、この聖霊が下るということに関しては、その時に詳しくお話ししたいと思います。ただ、今はもう一度ルカの方に戻ると、神様の証人となるには聖霊の力が必要だということだけを覚えておきたいと思います。弟子たちは復活したイエス様と出会って、神様の計画を理解して喜びにあふれていました。それまでは家の戸に鍵を閉めて怯えて隠れていたのに、堂々とエルサレム神殿で神様を讃え始めました。彼らは絶えず神殿の境内にいたと言われています。捕まえられる危険がなくなったわけではないのに、おそらくその恐怖よりも 喜びの方が大きかったんだと思います。それほど彼らは神様への確信と喜びにあふれていました。でも、それでも彼らも聖霊を待たなければいけませんでした。私たちもそれが同じことが言えます。実は、イエス様と出会って、イエス様と共に生きていきたいという願いが起こされること自体が、すでに聖霊様の働きだと言えます。でも、その願いをずっと持ち続けて、神様の愛を信頼し続けるためには、私たちは自覚的に聖霊様に頼ることが必要です。私たちは自分の力で、自分の理性や感情だけで、神様を信じ続けられるほど強くはないということです。神様はそれを知っていて、私たちにご自分の霊、聖霊を与える約束をしてくださいました。今日最初にお話しした通り、私たちは今は限界のあるこの体でこの世界を生きています。でも、イエス様に出会って神様に愛されていることを知って、人生の方向転換をしたので、この世界をそれまでとは違うような形で生きることができるようになりました。限界のある体だとしても、将来神様と永遠に生きる希望を持って生きることができるようになっています。また、考え方を、心を変えられて、自分の過去を神様の視点から見直すことができるようになっています。そして、今は見えない神様をそれでも信じ続ける力もいただいています。イエス様が命を懸けて、命を捧げて私たちに与えようとしてくださったものは、この新しい心と新しい霊と新しい体です。私たちはこの世界で生きている限りは、古い心と霊と体に付き合わなければいけませんけれども、でも神様は確かに毎日新しくしてくださっています。ですから、そのことを信じて、これからも神様から力をいただいて歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエス様、今あなたが天に上げられた時のことを思います。主よ、あなたは弟子たちが見上げている中で天に昇っていかれました。そして、私たち人間の目には見えないところに今はおられます。でも、それでもあなたは一人一人に違う形で出会ってくださり、私は生きているということ、私はあなたと一緒にいるよということを一人一人に分かるように教えてくださいました。そして、それによって私たちの人生は変えられてきました。神様、あなたと出会わせてくださってありがとうございます。主よ、私たちは間違いを犯し、弱さを持っていて、あなたが分からなくなることもたくさんありますけれども、それでもその度にあなたは呼びかけてくださって、あなたのもとに戻してくださいます。そして、どんな時でも共にいるということを教えてくださいます。主よ、どうぞ私たちにもっとあなたのことが信頼できるように、どうぞあなたの力を与えてください。あなたの霊を私たちに豊かに注いでください。そして、どうぞ私たちを今日ももっとあなたに似たものとなれるように作り変えてください。この古い体と心の中に、あなたからの新しい と霊で、どうぞ今までは見えなかったことも見ることができるように、どうぞ私たちを助けて変えてください。主よ、どうぞ私たちの心にあなたからの癒しが必要なところに、どうぞ今あなたが癒しの手を置いてくださるようにお願いします。また体で傷んでいるところにも、あなたがあなたの手を置いてください。そしてどうぞ癒してください。神様、今私たちの思いと願いをあなたに打ち明けて、あなたに委ねますから、どうぞあなたが答えてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。